島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、北方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。まずは県内の情報。今日は富岡町から平成27年富岡町成人式のご案内です。平成27年富岡町成人式を次の通り開催いたします。会場は福島県郡山市山根町 8-7 ベルビー郡山間、電話024-923-1165 024-923-1165。 日時は平成27年1月11日日曜日午後1時から午後4時30分を予定しています。対象となるのは平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれの富岡町に住所をお持ちの方、および町立中学校卒業生となります。お問い合わせは富岡町教育委員会教育総務課、電話 024-953-6266 024-953-6266 番にお問い合わせください。今日は富岡町から平成27年富岡町成人式のご案内でした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りいたします。今回お話を伺っているのは大熊町の明日を考える女性の会代表の小畑真澄さんです。
小畑さん、よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
早速なんですけど、5月にですね、会津蛍光堂で 3.11 で時間の止まった町という写真展をね、開催されたんですけども、こちら開催されたきっかけというのはどんなことだったんでしょうか。
日田さんって方がカメラマンなんですけど、日田さんの写真を見て、これが大熊町ばかりでなく富岡、大熊、双葉、浪江と全部網羅したような写真で今の現状を本当に語っているなと思って、女性の会でこれみんなに見せたいねとなりまして、それでそれじゃ あの日田さんに小畑さんから話して写真展やるかっていう話になりまして、それであの実現し、あの日田さんの方でご協力していただきまして実現 しました。はい、
あの写真家の日田さんですよね、あの撮られた方ね。大熊町ばかりじゃなく富岡、それから双葉、そして浪江ですか、ね、150点ぐらいの写真を、ね、撮られたということで、まあ、その時ですね、まあ、写真展ね、まあ、あの関係者の方が多かったかと思うんですけど、見に来られた方の反応はどうでしたでしょうか。
結構半分以上会津若松の方々だったんですね。で大熊の人は来ない人が多かったんですね。でなんでかっていうと、見ると悲しくなるから、とても本当に切なくなるからと、やっぱり現地の人はそんな方がいっぱいいらっしゃって、で会津若松の方々はこのやっぱり同じ福島県でもわからないことがいっぱいで、 初めてなんかじっくり見たっていう感じでびっくりなさっていました。で私も本当にみんなにやっぱり同じ福島県のにあるんだけども双葉郡のこのような状況を知っていただきたいなと思って、あの女性の会としてはやっぱりあの会津の方に来てもらって本当になんていうのがある意味で嬉しかったというか心強かったです、はい、
今後の活動予定などね、もしあったら教えていただきたいんですけど、
あの大熊町の明日を考える女性の会の方々は初めは、まあ、自分たちの悩みとかいろいろ話してきたんですけども、だんだんこのなんでこのような状況になったとか原発の恐ろしさとかそういうのをこう学習したり、あと弁護士さんにいろいろ聞いたり相談したりしているうちに、まあ、なんていうんですか、女の人がだんだん自分のことについて、やっぱり自分の周りの社会について、自分の大熊町について深く考えるようになってきて、やっぱり今のままではもう帰れないでしょうと思って、やっぱりそれには何かというと被爆の話があるんですよね。と今だんだんセシウムというのがね下がってきてはいるといっても、そこにはまだやっぱり放射能というのが存在してるんで、やっぱりそこで私たちは放射能について、特にあの低線量被爆ってあるんですけども、確かに低くはなってきてるんですけど、やっぱりその低線量の被爆について私もっと考えるべきだなと思って、あの近々予定としてあの9月にあの非常にすごい先生なんですけど、山下教授と一緒にチェルノブリに行ったあの北海道札幌医大の先生がいらっしゃるんですけど、でもその方は山下さんとは別個の行動をしていらっしゃるんですけど、その先生が今度私たちの仮説に来ることになってきたんですね。だから私たちもやっぱりそういったあの自分たちの息子とか、やっぱ中には息子さんとか親戚の方とか、そういう方が 今も原発で働いてらっしゃる方もいらっしゃるんで、やっぱり被爆という問題は直接的に関わってくるんで、やっぱり被爆について私たちはもっとあの女性の会は考えて追求していきたいなと。で総勢あまり若くない方もいっぱいいらっしゃるんで、私も含めて、だからやっぱりあのなんていうんですか、早急じゃなくてあの長い目であの活動ができるような集まりができるようなあの体制で持っていきたいなと思うんですけどね。
それではですね、最後にあのラジオを聞いているリスナーの皆さんへ、メッセージをお願いします。
あの福島県の中で大熊町というのは非常に浜通りで端っこのような感じもしましたが、今会津若松に来て本当にあの初めて会津若松に来られた方もいっぱいたくさんいます。それで本当に今まであの会津若松の方々とは全然お話もしてなかった方もいっぱいいらっしゃるんで、あのぜひもうこれを機会に皆さんといろいろとお話をしたり、これから本当にお付き合いしていただきたいなと、長い目でねあのお付き合いしていただきたいなと思うので、本当によろしくお願いします。
今日は大熊町の明日を考える女性の会の代表小畑真澄さんにお話を伺いました。小畑さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
降り始めた雪は足跡を消して、真っ白な世界に一人の私、風が心にささやくの、このままじゃダメなんだと、戸惑い傷つく
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。